ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を担当します、茅野史郎です。それでは順番にですね、自己紹介をお願いします。はい、文夫さんお願いします。
ニューヨンソンから来た木村文夫です。よろしくお願いします。
はい。
はい、新日高町から参加の仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、新宇谷小学校で校長をさせていただいております阿部です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、オプシヌプリということで、先ほどのニュースで、紹介されておりました。ちょうど夏至の日にですね、大きな山をですね、ちょうど穴開いてるんですけど、そこに太陽が何て言うんだろう、そこを通ってはまるという、そういう山がこの二部隊にございまして、夏至の前後、まあ一週間ぐらいは見ることができるということで、今年も実はアイヌ語教室で、6月の21日ですけども、観察会行きました。しかし21日は新聞の報道の通り、雨で見ることできなかったんですね。まあ新聞では20日の日に取材しているなんで、とても綺麗に写真写ってますけどね。まあということで今日はこのオプシヌプリ、について、ワイワイガイガということでお話をしていきたいと思います。それでは実際このオプシヌプリを観察された方はいらっしゃいますか？日の入りを見たことある方。はい、じゃあ仙石さん、その様子をちょっと皆さんにレポートお願いします。
夏至の日ですね。今年は見れてないですけど、観察ポイントがあるんですが、猿川を挟んで、オプシヌプリの山の反対側から、見る形になるんですけれども、なので、観察場所から見ると川があって、その上に山がそびえていて、でその、山の山頂からちょっと外れたところに穴が開いていて、
そうですね、
でだんだん日が陰ってくるとそこにはまるのをみんな見ようと、今かと待ってると来たーっていう感じではまって、あと本当にその穴のところから日が差してくる感じに見えて、なんかとても感動的な気持ちになりますね。
まあ、特にその夏至の日っていうのはね、なんか引っかかりますよね。よくピラミッドとかでも夏至とか冬至、その時には何て言うんだろう、こう日が入るのが見えるとか、何かが一直線上になるとか、そういうのがありますけどね。オプシヌプリも昔の人よくちゃんと分かったな。
そうですね、
と思いますよね、本当にね。
あの観察場所になっているところとか、またその延長上に何かこう重要な血の見知りみたいなのとか。
私の聞いてるのでは、あのオプシヌプリ自体は血の見知りという、我々祈る山という、そういうものではないみたいです、そういうものとは聞いてないです、ね、
それが見えるこの観察場所っていうか、見えるポイントのところがなんか、
どうなんでしょう、見える場所っていうのもね、ちょうどイルエカシ遺跡っていうのは発掘された場所なんですよね、ちょうど。
じゃあやっぱり、その人が住む場所、
まあ住んでたというか、かつて
茶師の跡、
茶師の跡もありますね、茶師の跡もありますね。だからそこからこう見える、まあ茶師っていうのはアイヌの砦というふうに言われている、ちょっとしたくぼんだとこなんですけどね、そういうのがあると。だから日本風でいうお城とはちょっと違うんですけどね、まあだからそういう関係あるかもしれないですけどね。
夏至の日。
だから私もね、あれはすごい神秘的だなと思うんですけど、こういう伝説が実は伝わってるんですよ。トカチアイヌがビラトリアイヌへ攻めてきたと。でそれを平和的に解決するために、オキクルミカムイがみんなの前でヨモギの矢をつながえて、山に向かっていたところ、ヨモギの矢でぽっこり穴が開いたと。その様子を見たトカチアイヌは恐れをなして退散したと。でそれで平和的に解決できたという、そういう話なんですよね。まあ、だからそういう伝説って面白いなと思いますけどね。はい、
なんか穴であった時代に見たかったですね。今上崩れちゃってるので、U 字型のなんていうかくぼみっていうか、
そうですね、
なってるのがもったいないというか、
でもそれ実際ね、明治32年だかの大洪水の時に崩落したっていう、記録残ってるんですよね。だから明治32年以前の人であれば見てた、本当にまん丸、上が崩落してないからね。
そういうなんかちょうど丸になっている写真とかのことなんですか？
明治32年だからきっとね、もしかしたら 写真の技術はあったかもしれないけどね、うん、そんなの持ってる人きっとね来てないかもね。その辺は見たことないです私は。
そっか、
ね、そうですね。
まあ、あそこを見るポイントになってるところが、
ええ、
あの駐車帯になってるけど、ええ、入れなくなって、
ええ、そうですね。あれ3年くらい前からですかね、なんか二二谷自治会がね、あそこゴミ捨てる人がいるし、あと、タッションしたりする人もいるんだって、あそこ。だから、その汚くなるから、逆に二二谷自治会が、その道路管理者にお願いして、あそこちょっと閉鎖してくれと、いうことで閉鎖されたんだと私は聞いてます。だけど、うちのアイヌ語教室としてはね、年1回観察会するのに不自由なんだよね。今年です。3年目で閉じられたままで、何も工事するわけでもないし、ただ閉じてるだけなんですよね。
うん、ただ、今年、自分、6月20、23日だったから、
ああ、なるほど。
あの、見に行ったんだけど、
あ、はい、
あそこら辺全部車って、止められて
るんで、
ちょっと手前の橋の手前に車止めて、
あ、なるほど、駐車場あるところですね。
たらみんなゾロゾロ帰ってくる。もう終わったよっていう。
じゃあもう火が入ったと。なるほど、そうなんですよね。あそこちょっと山高いんで、日の入りがちょっと早いんですよね。
そうですね。
6時10分とか15分。うん、でも他のとこは6時半ぐらいが日の入りですよね。
橋の上あたりで綺麗に夕日は見たんです
じゃあまだ来年、はい、ぜひ校長先生は見に行ってくださいね。はい、文雄さん、このプシヌプについては何か聞いてますか、あの地元の方から。
いや聞いてないけども、この間、あこう通り過ぎた時にね、まあ想像なんだけども、
はい、
こう夕焼けの中、日が落ちる瞬間なんていうのはすごく神秘的なんだろうななんて、そう思いながら通ったことを記憶しています。
なるほど、
はい。
まあ、このオプシヌプリって本当に何て言うんでしょうか、昔からあったはずなんだけど、これ有名になったのは、うん、まあ20年ぐらいだと思うんですよ。だからうちのアイヌ語教室で観察会するようになって、で、まあ、うちの父がそのアイヌ語教室の授業で、実はあのオプシヌプリというのは私の義理の妹が教えてくれた。それはあのカイザー末一さんの奥さん、エフコさんっていうんだけど、その人抜き別出身の人なんですよ。で、うちの父も知らなかったみたい。
伝説、
うん、その伝説っていうか、そこにその伝説は知ってるけども、夏至の日に太陽が入り込むっていうのは知らなかった。伝説は知ってたんですよ。で、そのだから義理の妹であるカイザー愛子さんにうちの父が教わって、うん、で実際観察したら、あ、本当に入るんだなと、ということで、いろいろ新聞社に宣伝したりしたら、新聞社の記事書いたりし て、みんなもう夏至の日になると、まあ、前後ですけどね、見に来るという、そういうことで広まったんですよね。
だからそれまでは、うん、なんとなく見てた人は見てたっていう、
あ、それに気づいた人だったらね、見てたのかもしれないですけど、みんな大々的に、例えば20人30人でね、観察会っていうのはなかったと思う。だから私の子供の頃もあのオプシヌプリあったんですよ。であったけど、その伝説は聞いてたんだよね。
あ、
そっか、うん、おひくり三上がそのよもぎの矢で射抜いた山だよっていうのは聞いてたけど、夏至に太陽が入るっていうのは知らなかった。もうだからね、やっぱりそれはちゃんと聞いて、知っている人が、その情報発信する人に伝えて、その人がみんなに教えたっていう、そういう一つの例だと思うんですけどね。まあ、この何て言うんですか、アイヌ民族の伝説っていうのは結構、何て言うんだろう、観察眼があるんですよね。その動植物についての名前の付け方を含めて、よく見てるんだね、やっぱりね。まあ、あの木村文夫さんのエッセイなんかでもよく動物の様子とかね、そういうのをあの細かく描写されてましたけど、やっぱりアイヌっていうのはそういうとこありますかね、観察する目の鋭さみたいな。どうでしょう文夫さん。
まあ目の鋭さというよりもなんか繊細なのかな。
あ、なるほどね、
うん、自分で言うのもおかしい
自然相手に生活しているっていう、
そうなんですね。
だから身の回りに、まあ、あの常に何て言うんだ、うん、神経を、うんうん、っていう部分があるんじゃないですかね、
う
ん。
まあ自分はそういう山で仕事してるからね、余計普通の人たちよりはちょっと 違うのかな、
研ぎ澄まされてるんですね。
そうですね、いや本当にそうだったの、うんうん、
やっぱり危険を察知するとかね、うん、そういう意味でも音とか匂いとか、うん、そういうのに注意してないとダメですよね。
そうだよね、
クマが来るときね、うん、そういうのは、うん
うん、まあ、そこまで対応する準備はできてないけど、
ね、とにかく、
ね、五感でこう感じていることは確かだよね、うん、だからまあ熊の匂いだとか、うん、あと狐、うん、それから草、うん、木草の匂いなんか、うん、結構俺は敏感な方だよね。
狐も匂いで分かるん
ですか？すごい匂いする。
へ
え、臭い
臭い、あれは食べれなかったよね、うん、昔から。クマもやっぱり独特の匂いですね。
へえ、匂いが分かるほど近くでクマに遭遇したこと
ある、うん、あるある。まあ向こうも近くで俺のことを観察してるんじゃない
か。なるほど、
うん、ビラトリですごいな、あの伝承が残っている地形とか形が今でもこう見れて、
あ、そうですよ ね、
お話とこの形がそのものだっていうのが、そうそうそう、うん、その場で見れるっていうのがすごいですよね。そうそう、
結構ありますよね、うん、それ20個ぐらいあるんじゃないですか、うん、最低でも、
うんうんうん、文化的景観
です、ね、そうそう、文化的景観でね、あの調律博物館の長田学院がね、うん、
まとめてますよね、うん、
まとめてますし、うん、バスでその見学ツアーをね、うん、計画したりして、うん、私も触れないの方とか抜き別の方とか、うん、何回か一緒に行ってあの説明を聞いたりしてました、うんうん、
一つ一つがなんか面白いですよね、文化風習、ね、背景が。
ちょっとね、分かってみると、うんうんうん、見え方も変わってくるん
ですよね。うん、あ、そうそうそう、
そうですね、うんうん、
ちょうどあの二谷小学校からダム湖を挟んで、はい、あの対岸の方に迂回路式またはペウレオッカという名前の熊の姿岩ってあるんですよ、うん、先生ご存知ですか？
いや全然
知らない。ダムの管理棟のちょうど反対側、親熊がいて子熊が2頭崖を登ってるように、はいはい、本当秋とかだったら本当にそういうふうに見えるんですよ。で今こう木とかね、葉っぱが生えちゃうとちょっと見えづらいんですよ。
だから葉っぱが落ちると、
うん、落ちるとちょうど見えるんですよ。もう今ちょっと観察しにくいですけど、だから秋葉が落ちた時とか冬とかね、こう雪降ってから、
はいはいはい、
そうすると岩だけが目立つから、だから身近に先生ありますよ。小学校のちょうど裏のダム湖、ダム湖挟んで向こう側ですね、対岸に。
なんか言われるとそれにしか見えなくなる。
そうそうそう。
熊だな、うん。
いやあれは本当にね、私もびっくりしたけど、本当に熊に見えるんだよね、見るとね。こう稜線を登ってる熊なんだよね。だから後ろ足でこうやってちょっと前が浮いてるよね。で親がいて子熊が2匹、2頭。で大きさが違うわけで、うん、親熊がでかいと、うん、まあ、だから結構二部隊にも見応えのある、ね、うん、そういう史跡旧跡というのか、
楽しみが一つ
だ、うん、そうですね。ぜひ、はい、見てください。はい、はい、今日はですね、オプシヌプリ穴あき山というテーマでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。